今日のイエス様のこの例え話は、具体的な数字が出ていたりする割にはどうもよくわからないというか、わからないという言い方失礼ですが、イエス様はあまりその数の観念がなかったのか知りませんが、このここの中にありますように1タラントンというのは、20年分の賃金というんですから、もう莫大なお金なわけですが、イエス様のこの盾の詩人が褒め言葉の中に出てくるのは、お前は少しのものに忠実であったからとありますが、少しのものではなかったわけですよね。莫大なお金をすいません上手に使ったからと、褒めてもらってるわけですが、いずれにしてもこれは例え話ですので、ご主人は神様だとしますと、そしてしもべは私たち信者だと、タラントンというのは私たちがいただいた信仰のことだと、そんなふうに思ってみれば、なんとなく分かるような感じがするんですね。でこのタラントンというのは、私たちがタレントと言ったりするあの言葉の始まりのようですが、いずれにしてもいただいたものという意味ですよね。神様からいただいたもの、そういうふうに理解しますというと、私たちは何でもこういただき物というのはやっぱり粗末にしてはいけない。それが高価であればあるほど大事にしますね。誰にでも手を触れてもらったりするんではなくて、そっと見せたりしながら触ろうとしたら、ちょっと待って、手垢がつかないように気をつけたりするわけなんです。それほどこのいただいたものに対して大事にしなければならないという時のこのいただき物というのは、まず信仰ですよね。しかし私たちはその信仰がそれほど高価なものでというか、そういう、大事にしなければいけないんだということはもちろん誰でも分かっているわけですが、しかし実際は私たちよりもずっと素晴らしいと言っていいかどうか分かりませんが、そのいい生活をしている人たちもいらっしゃるわけなんです。惜しみなく奉仕し、そして、どこまでも人のことを大切にされる人っていうのは、私たちよりもずっとそういう徳の秀でた人っていうのは、いらっしゃるわけなんです。しかし私たちにとってこの信仰というのは、また違う価値観、違うところをこう見つめさせてくれるものですよね。で私たちがですこの、いただいたこの信仰という恵みを大切にするというのはどういうことなんだろうというのが問題になるわけなんです。でそこでヒントになるのが、実はこの少しのものに忠実であったという、実はこの言葉のようです。私たちは感謝が多ければ多いほど神様の恵みに気づいているということですよね。その理屈というか、でその信仰が大きな恵みであるということを大切にするのはどういうことかというと、まずこう目が覚めた時から、あ、神様今日もまたこの新しい日をくださってありがとうございますから始まるんだと思います。そして私たちが信仰のをいただいたということは、そのイエス様と同じ価値観を生きようとすることなわけですから、イエス様の眼でというか、やっぱりその頂点にあるのはあの十字架の不条理さですよね。イエス様はあの時に思わず神様に、こう叫び声を上げました。どうして私をお見捨てになるんですかと、必要な叫びを上げられるわけですが、それでも最終的には自分に槍を向けている人々への許しの祈りを願い、許しの祈りを捧げ、そして全てを委ねますと言って行かれたあの十字架に現れてますように、イエス様の生涯というのは一つ一つが十字架に向かっての歩みであって、つまりあの十字架からこう逆にたどった時に、あなたに全てを委ねますと という日々であったと言えると思うんですね。で、何よりもそれはあのマリア様の慣れかしが絶えず語られてて、小さい頃からそうだったと思います。神様に慣れかしと言ってればいいのよと、全てがそういうマリア様の生き方そのものがイエス様に受け継がれていったことは間違いないと思うんです。それが子育ての、いわば実りだったわけで、それが危機に直面したのがあの十字架であったわけですよね。十字架というよりもその不条理さ、それはもうイエス様が赤ん坊の頃から突然エジプトに逃げるように言われたりしながら、3人であたふたとこう出かけて逃げていかなければならなかった、そういう、 こう始まりにしてもこの世の力にこう翻弄された聖家族であったわけなんですね。でもその中で一つ一つを大きな神様の思いの中で受け取っていかれた。でそれが毎日の生活の中の大きな流れだったと思うんですね。で私たちにとってはそれほどこうドラマチックな毎日があるわけではないわけですけれども、だからこそぼんやりしていれば何も見えてこないということがあるわけで、できるだけ私たちは目を凝らして自分の身の回りに起こる一つ一つを感謝の手段となされているか、それはもう私たちが誤解されたとか話がうまく通じなかったとか分かってもらえなかったとか、そういう何でもないと言ったらなんですが、それほど重大事でないことに日々私たちが遭遇しているのが、それこそ毎日かと思うんですが、そういう中にあって瞬時に自分の思いを十字架のイエス様に向けたりマリア様の慣れかしに向けていくという、その信仰の営み方、つまりそういう質が問われているわけなんです。だからため息をつきたくなった時に、ああ神様ありがとうございます、いただきますと、力強く言えたら、それがまさにあなたは小さいことに忠実だったからというお言葉をいただくことなんじゃないかと思うんですね。恵みは無駄にしてはいない、だから何でも神様のこの手の中で起こるものは全て恵みなんだと、ことに全く想定外のことに直面した時こそそうなんだというのを日々私たちは自分に言い聞かせておく必要があると思います。そうでなければこの私たちの心のこう感性みたいなものが、信仰の感性が鈍ってしまう。このパウロが言う言葉の残されたパウロの言葉のテサロニケの教会の言葉のこの今日の最後の後にありますように、他の人々のように眠っていないで目を覚まし目を慎んでいましょうという、この呼びかけはまさに私たちへの言葉だと思うんですね。この目を慎むという慎むというこの漢字の意味は丁寧に扱うという意味なんだそうです。で私たちはこの身を慎むというとなんとなく穏やかに大げさでもなく、不平不満でもなく静かなイメージがありますが、丁寧に扱うというやっぱりこの動詞を大事にしたいんですね。だから一つ一つの自分の身の回りに起こることや、あるいは出会う人や、そして自分がそのことに対してこう自分の心が反応しているその姿や、そういうものをこう丁寧にこう見ていく必要があると思われます。自分の好みに合う合わないということからして、私たちにはもういつもトラブルの元になったりするわけなんです。聞きたくないとか見たくない、自分の感性のままに私たちはやっぱり生きています。でこの目を覚ましていなさいという、覚ますという字は学問の学と同じ何というか理解をしなければならないんだと漢字学者の、東堂先生は言われますね。このちょんちょんちょんっていうのは、あれはいろんな情報が 学問の学の古い字はなんかややこしい字ですよね。あれは両手でそういういろんなものを受け取っている姿なんだそうです。で、そういうものを大切にしていく、そういうものを何かの、まあ、学校の始まりもイメージもそういうイメージなんだそうですが、そのこの目を覚ますという時にはそういう一つ一つのものを両手で受け取って一点にそれが集まってきた時に、あ、そうだったんだと気づくんだということで、そのさまざまな情報に私たちは毎日さらされていて、そういうものがバラバラに自分にこういつもあるわけなんです。でもそういうものをこう眺めていくと、あ、神様の手の中で起こってたことなんだと言って、それに意味を感じることができる、これが目覚めるという、目を覚ますということのようです。まあ、そういう意味では私たちが、まあ1タラントンか2タラントンかはともかくとして、それぞれが私たちは生かされているという意味において、この計り知れないその重みがあるわけなんです。でそれをこう私たちはこのいただいた命もそうです、この健康もそうなわけで、あらゆるものを、いただきものとして大切にしていこうとするときに、おのずと食べ過ぎないということもあるでしょうし、特にこのフランシスコ教皇の意向に従えば、今日は貧しい人の人のための世界で祈る日なんだと。それだとすればやっぱり具体的に私たちは、自分の生活の姿を見直す必要があるだろうと思われます。今日はそういうフランシスコ教皇の、この日に向けて のメッセージもありますけれども、まあ長いメッセージですので、せっかくですから一つだけ紹介して終わりたいと思うんですが、この祈願日に行われる数多くの具体的な取り組みの根底には常に祈りがあるべきです。主の祈りは貧しい人の祈りであることを忘れないようにしましょう。日ごとの糧を与えてくださるよう求めることは、生活に基本的に必要なものを神により頼むことを表しています。この祈りの中でイエスが教えておられるすべてのことは、命の危険と必需品の欠如に苦しんでいる人々の叫びを集約し表しています。祈り方を教えてほしいと求める弟子たちに対し、イエスは唯一の父に語りかける貧しい人の言葉を持って答えます。唯一の父のもとではすべての人は兄弟姉妹であることを皆が認めているのです。主の祈りは複数形で唱えられる祈りです。願い求める糧は私たちのものであり、分かち合い参加共同責任を生じさせます。この祈りにおいて、この主の祈りにおいて、私たちは喜んで互いに受け入れ合うためには、あらゆる種類の利己主義を克服する必要があることを認めます。長い文章の一節でしたが、私たちもそういう、身の回りで出会う自分とあまりにも違いすぎると思う人を受け入れる、これが好きだとか嫌いだとかっていうことをあまり大きな声で言わないましてや今日はまずいとか言わない。まあできるだけ感謝しながらいただいたら、嫌いなものも嫌いなものも甘みが増すかもしれません。まあ、そういう私たちの、日々出会う何でもない、この着るものから食べるものから全て含めて、今日は一日全てが神様ありがとうの連続の日々であることを共に祈り合いたいと思います。